Sitabi Podcasting.
皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今日のセタビポッドキャスティングは写生術フォトプロジェクトボリューム2デュエリング勝俣邦彦、ちょっと長いタイトルですね、この写生術についてですね、勝俣邦彦さんご本人に来ていただきました。勝俣さん、それではよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。この写生術フォトプロジェクトボリューム2 もういいですけれども
長い
ですね。もうすでに三軒茶屋の生活工房の展示はもう始まったんですけども、はい、
そうですね。
こっちの展覧会について、どういう展示か聞かせてもらっていいですか？
はい。はい、壁面、壁、横長なんですけども、そちらにスカイラインというシリーズの作品が、14点でしたかね。かかってます。で、あと、それとは反対側にガラスの、入り口の方にガラスの壁があるんですが、そちらの方にスクリーンを貼って、その他の作品を、展示というか投影しています。
スカイラインがこの多い、結構多い点数一度に並ぶっていうのは珍しいんじゃないですか？
そうですね。横にあれだけ並んだのは初めてだと思います。
どうでした？自分で見て。
そうですね。まあ、自分自身では、まあ見慣れてるので、そんなに、まあこんなもんかなと思ってたんですけども、もう結構何人か知人の方で見に行ってくださっている方がいて、その人たちはすごい綺麗だと言ってくれております。
はい。今回は展覧会の、まあ、全体のタイトルが、デュエリングというものなんですけども、はいはい、このデュエリングという意味について教えてもらっていいですか？
はい。自称的には居住地、住所地みたいな意味なんですけども、もともとは、10年くらい前に、大阪にある IMI っていう学校の写真講座の中で、年間テーマっていうことで、写真家の畠山直也さんと湊千尋さんの方からですね、学生たちに出された、写真に住むっていう、課題の中の住むっていう部分がドゥエリングというふうに英訳されていて、で、その時はまあそのテーマに沿ってですね、いろいろ考えて作ったものも含め、ものもあって、で、その時はですね、もう他のタイトルをつけて、で、今もそのデュエリングっていうシリーズはですね、まあ、シリーズよりグループ名で、その中に、スカイラインとか、その当時ですね、からやっているフェイセズっていう作品とか、あとは、最近、まあ、デュエリングっていうテーマに、まあ、ベタにというか、正面にというか、ストレートに取り込んだデュエリングっていう、ふうな、まあ、主に三つのシリーズがその中に含まれているんですけども、ですからその頃からそういう住むとかですね、あるいはあるものなり人なりがある場所を占める、っていうことをですね、について、考えてきたわけですけども、まあ、もちろん東京に戻ってきて世田谷に住むようになったりとか、あるいは、東村山の住宅街にもですね、仕事場があるんですけども、あるいは、仕事でかなり、新潟とかですね、まあ、新潟に限らずいろんな地方ですね、地方といっても、京都とか、京都地方といったら怒られると思いますけども、都市部も含めて、あるいは田舎というか、地方っていうと、日本各地、南も北も、行くようになってですね、いろんな場所における、人が、あるいは、その他のものが、ある場所を占めている形とか、歴史性とか地域性のようなものがすごく目につくようになってきて、それでそういうものを、採集するようになってきました。まあ海外でも撮ってるんですけども、今回は日本のものに絞って、やろうと思って。
あの、勝松さんの写真っていうのは、あの、まあ、画面には、あの、はい、人間の姿とか顔とかっては映ってこないんですけども、はい、その、人間が住んでいくに従って、こう、地形とか地平線を変えたりして、はい、まあ、家の形も変えたりして、はい、そういうふうな、間接的に人間の姿が現れてくるように感じるんですけども、
そうですね。
あの、勝松さんご自身は、はい、やっぱり人間には興味があるんですか？
そうですね。まあ、人間自体にも興味はあるんですけども、まあ、どちらかといえばやはり人が成したこととか結果ですね。だから人体っていう意味では、そんなに強い興味はないかもしれないけど、その行為とか、思想が形に現れている、部分とか結果や、その結果やプロセスということには興味があります。
あの、今回は展覧会にそのデュエリングとして関連するシリーズと、はい、もう一つ違うシリーズが出るそうなんですけども、はい、そちらのシリーズについても聞かせてもらっていいですか？
はい、そうですね。まあ、もう一つというか、まあ、いくつかあるうちから複数シリーズっていうことなんですけども、大きくはというか、あと3シリーズですね、今回出すのが。一つは、アンノウンファイヤーという、これは、ドゥエリングの中に含まれているフェイセズというシリーズが、夜景の長時間露光を元にしたものだったんですけども、それを始めたときは、光をどう暗い中で拾うかっていうことを考えていて、そういう手法を取ったんですが、まあ結果的には光自体は映らなくて、光に反射した被写体が当然映るっていうことで、もう少し光そのものを、撮れないかと思って、で、光源の、源である、火というものを都市空間とか、まあ自然も入ってるんですけど、そういう空間の中に置いて、撮ってみようと思って始めたシリーズが一つ。それから、その、またやっぱりそのフェイセスの方から発展するんですけども、フェイセスっていうのが、一枚ずつ最初撮ってたんですが、それが、同じ場所にたまたま通りかかると、そこの場所の様子が変わってることが、そういう場所がいくつか目につくようになって、で、それを定点観測という意識もないままに同じ角度で撮っていた、ものがありまして、そうすると時間による変化っていうものが同じ画面上の中で、同じ画角の中で現れるんですけども、で、その時に、まあ当然のことなんですが、写真の場合は特に時間と、その撮った、その撮影された時の時間っていうのは、一つの画像に対して1時間というか、まあ、その対応が、1対1の対応があると。で、それを、定点観測の場合は複数の時間を、全体の中では見せていくんですけども、まあ当然一つの画面の中では1時間っていうのは変わってなくて、で、そうでなくて、一つの空間を、複数の時間から構成することはできないかと思って、パニオデイズというシリーズでは、時間というか日を変えて、同じ空間を、横にずらすような形で、撮っていって、で、最後に、パラノラマ上の一つの光景ができないかなというふうに。で、その中で何らかの変化が見えて、たりしてもそれも面白いと。で、逆に全く同じ日に撮ったように見えるんだけど、実は全部年が違うとか、まあそういうふうなちょっと遊びみたいな部分も含めてやってるのが一つ。それから長くなりますが、もう一つがスクリーンっていうシリーズで、これは写真が映るためにはさっき言ったようなまあ時間とそれから光、まあ場所っていうものが必要なんですけども、その、特にそうですね、ごめんなさい、光源と、それから被写体、もの、それから、それをキャッチする、ちょっと前だったらフィルム、今だったらそのデジカメの受光部分っていうものが必要で、それは、あるもののですね、投射する、いわば影みたいなものがですね、受光部に届いて、 それが結動すると。で、まあ、ちょっとこれ長く、話すと長くなっちゃうんですけども、まあ、絵画の起源って言われるプリニウスの、物語の中に、それにアナロジーカルにですね、僕には、感じられた物語があって、それで、そういう影を扱った作品を使おうと思ったんです。で、まあ、実際には壁に像が映ってるものを撮ってるものが多いんですけども、その構造的に、その壁に映っている、部分が、そのスクリーンというか、なんて言ったら、ちょっと難しいですけど、
スクリーンというか映ってるっていう感じじゃないですか？
そうですね。投影されてる面なんですけども、でも実際に撮ってるのは壁だっていう。
平面で。というのが特徴なんですかね。
そうです。平面性の中に影が映、平面の壁の中に影が映ってて、そうすると、実際に撮ってるのは、ものとしては壁なんですけど、像が映ってるので、影の像から、その、元の被写体を思ったりとか。
映ってないものに想像する。
そうですね。そうです。はい。で、もともとがそういう記憶、人っていうか、まあ、もともとプリニウスの話は人の面影を残すっていうことなんですけども、そういう、失われていく、影、あるいは光っていうものをですね、残すというか、痕跡を残すっていうか、それが記憶とその像の関係に結びつくとか、まあ、もともと、僕、撮影っていう言葉がですね、写真を撮る撮影っていう言葉がなんで影を撮るって書くのかなっていうふうにすごく疑問に思ってて。
ああ、なるほど。
で、日本語の古語で言うとですね、影っていう言葉は同時に光そのものも表すと。月影っていう場合に月の光も表すというふうに、影っていう言葉には陰影の意味と光の意味と両方含まれているっていうこともあって、ちょっと納得がいったんですね。で、その影とか、その、面影っていうもの、記憶、に関わる、像っていうものを何か捉えられないかなというふうに思いました。そういうのやってます。
勝俣さんの作品というのは、非常に多くのシリーズがあるんですけども、はい、それはもう撮っているうちにどんどんどんどん、こういう風なものをまとめていきたいなっていう感じで、どんどん増えていく感じなんですか？
そうですね。一つのことをやってるうちに、だんだん広がっていくような感じですね。あとは、その、写真なり平面の、その、視覚芸術というか、その平面表現っていうことを考えていくうちに、こういうこともありかなとか、そういうふうに広がっていってしまうこともあるんですけど、まあ、もともとはまあ、光とかそういうことに対する個人的な興味っていうのも相まって、両方がミックスされていくような感じです。
でもなんかお話を伺っているとですね、ただ、この景色綺麗だなって言って撮るだけじゃなくて、もう撮りながら非常にいろんなことを考えていらっしゃるんだなと思うんですけども、やっぱりそういう撮るときにいろんな、人間なり光なりに対する考えというのは必要というか、まあ自分にとってはそれがないと写真をやっていけない感じなんですかね。
いや、まあ最初撮るときはすごいその、被写体なり、空間内に惹かれて自然に別に何も考えず、反射的に撮ってしまうっていうことも多いんですけど、だんだんその、自分が何を撮っているのかなっていうのを考えて、で、腑に落ちるとそれがちょっとまとまってくるっていうのがあって、だから、まとめきれてない、その、ただただ撮ってるっていうものも、まだかなりあって、それはどうしようかなっていうふうに結構な、悩んでるところでもあるんですけど。
じゃあそういうのは現時点ではまあ、没というか、作品にはならないけれども、やがてなるかも。
そう、一応タイトルとかはすごい何でもありなタイトルはつけて、キープはしてるんですけど、まだちょっと他のいろんなことがまともに消えてないので。
はい、じゃあそういうのもこう満を持して出てくる時が楽しみですね。
そうですね。まあ何年元気で生きていられるかわからないんですけど、ちょっとそっちが心配です。
今回展覧会のリーフレットに、勝間さんが書いている文章がありまして、僕自身は、過激なものとか、インパクトの強いなものにはあまり興味がなくて、
そうですね、
平凡なものとか、退屈なものに、うん、まあ、惹かれるんだという文章を書いてくださったんですけども、はい、これは、まあ、どういうことなんですかね。
なんかね、僕は、あんまりその、独特、何ですかね、状況とかにも、よるんですけど、なんかその、インパクトとかで、かっこいいとか、なんか、目を引くとか、そういうのがやっぱあんま好きじゃない。
天の弱なんですかね。
そうなんですかね。ちょっとわからないんですけど、だから、そんなに写真もそんな好きじゃなかったんですよ。なんか、いい写真って言われるもって、やっぱそういうものが多いから、かといって、ただ淡々と捉えてるものとかも、それはそれでやっぱりなんかよくわかんないなっていう感じで。だから、なんか、でも静か、表面的に静かなんだけど、何かあるぞみたいな風が好きなんでしょうね。ちょっとそこは、難しいジャッジがあるのかもしれないですけど、はい。
今回この展覧会を通して見てくれる方に伝えたいものというのはどういうことですか？
そうですね。まあ、そうですね。まあやっぱり僕は身の回りにあるものとか、たまたま訪れたところとか、そういうところで写真を撮ることが多くて。で、あんまりその、どこか目的を持っていくとか、そういうことに対する思考性がないんですけど、まあ、そのような、いわば、自分の身の回りの中であっ ても、まあ、何らかの、ものは映るというか、それは当たり前ですけど、何らかのことはできるっていうことを一番見てもらいたいですかね。まあ、ひょっとしたら そこに、物足りなさを覚える方もいるかもしれないです
けど。そんなことはないと思うんですけど。
まあ、私のスタンスとしては、そういう風で今のところやってます、ということです。
はい。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
勝松さんの展覧会は、三軒茶屋の生活工房ではすでに始まっておりまして、世田谷美術館の区民ギャラリーでは7月21日から始まります。どちらの会場も7月27日まで開催しておりますので、ぜひ多くの方々に見ていただきたいと思います。それでは勝松さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。入場無料ですので、
はい。
ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。